主よ、あなたの油が内側に塗り込まれるときに、内側が安らぎ解放されることを感謝いたします。この命の交わりに預かれていることを感謝いたします。エーメン、ハレルヤ。では今日のメッセージに入ります。タイトル、命の務めの10回目ということですが、心を守るということで、交わりたいと思います。で、実はですね、おとといかな、私映画が大好きでしてね、で、家内と一緒に、とにかく時間があるとですね、マイカル本牧へ行くんですよ。で、あそこはですね、ウィークデーの時はですね、特等席です。お客が誰もいない。ほんの 2,3 組ぐらいですから、もう全スクリーン一人いじめ、私と神さんと二人だけで。で、非常にですね、ゆっくりできるんですね。そして、食事をして、で時間がありますとね、江ノ島の方まで車飛ばすんで、江ノ島にですね、夫婦饅頭売ってるんですね。あそこ上がっていくとね、で2軒あるんです。でその2軒がね、うちが元祖だって言ってね、張り合ってるわけですよ。これが面白いね。こっちが元祖元祖と、お互いに元祖元祖で、もう一つ上に行きますと、もう一つですね、宮内庁御用達の夫婦饅頭の店がもう一個ありましてね、3つあるんですね。でそこでですね、まんじゅう、あったかいまんじゅう食べながらお茶飲むと最高に美味しいんですね。で夏ならばそこで海でですね、江ノ島の海岸でぼーっとしてですね、で時間をね過ごすんです。これが最高に癒しになります。もうね、海見てるだけで癒されるんですね。ですから私、あの辺の湘南のあの辺が大好きでしてね。でとにかく時間が、最近なかなか時間、そういう時間取れないんですけどもね。で、どんな映画見たかと言いますとですね、実は アニメなんですね。で、ミスター・インクレディブルっていうアニメ映画なんですよ。で、それね、普通の、要するにセキュラーな、言ってみれば、SF 的なね、物語なんですけど、非常にある面で霊的なんですね。で、どういう物語かと言いますとですね、ミスター・インクレディブルっていうのはね、スーパーパワーを持ってるんです。ものすごいパワーを持ってる。で、スーパーマンみたいにですね、どんなね、車であろうと何であろうと持ち上げられるし、で、壁なんかポンと叩けば破られるという、そういう力を持っていて、で、その力を用いてですね、で人々を助けるのが自分の使命だと思ってるんですよ。で強盗だとかいろんなね、危険に出会っている人々を助けるんですね。ところが助けるときに評価受けない。一生懸命人を助けてですね、自分はいいことをやったと思っているんですが、新聞からは叩かれ、あちらからは叩かれでもって、もう散々に悪評判が立てられちゃうわけ。それで傷ついちゃうわけね。自分はいい、ね、いい、同期でやってるのに人が評価してくれない。そして、彼はですね、その能力を、温存するっていうか隠して、で、普通の人として暮らそうということで、で、世間から引っ込んじゃうわけです。で、奥さん、ね、結婚するわけですが、その奥さんも実はスーパーパワーを持っている。非常にね、パワーを持っていまして、でその奥さんもやっぱり自分のパワーを隠して、で二人で結婚する。で子供が三人できるんですね。でその子供の、子供たちも実はそのスーパーパワーを持っているわけです。だけど例えばですね、運動会で、かけっこやりますとですね、ものすごいスピードで走っちゃうもんですから、必ず一番になっちゃうわけ。ところがそれをやりますとですね、 怪物に思われますから、友達から浮いちゃうわけでしょ。だから自分のスーパーパワーを隠して生きろと。で、本当は一番なれるんだけど、なるべくビリになれって言ってね。そうやって、苦労して生きるわけ。で、結局、まあ、普通の生活を送ろうとするんですが、うずくんですね。そのスーパーパワーを用いたい、うずきが出てくるわけです。そしてその旦那は、生命保険かなんかのね、会社でですね、サラリーマンやってるんですけども、もう来る日も書類書いてね、まあ、向こうはハンコないですけど、サインをして、そういう生活にもう飽きてくるわけですよ。ですから夜な夜な、友達とつるんでですね、夜な夜なそのスーパーパワーをこっそり用いて、で、泥棒と捕まえたり、いろんなことやってるわけ。で、そういう生活の中でですね、結局、奥さんとの間がね、うまくいかなくなってくるんです。で、本人は、そのスーパーパワーを用いて、世の中のためになることをしたい。人のためになることをしたいって言ってね、それに打ち込んでいくわけ。ところが、それを、やればやるほど、家庭の中は、おかしくなってくるんです。子供は、グレ気味。子供はもうグレちゃう。奥さんとの関係はしっくりいかない。で、まあ、家庭の中がですね、崩壊する危機に直面するわけです。で、その時にですね、そのスーパーパワーをこう使ってた時に、そのスーパーパワーに憧れて、ある子供がいたんですね。で、その自分を弟子にしてくれって言うんですよ。だけど、そのミスターインクレディブルは、弟子なんていらないと。その子供を、まあ、つっけんどにポンとこうね、追い返しちゃうわけ。そうすると、まあ、いわゆる、可愛さ余って憎さが100倍というか、その自分が、敬意を持ってた人に裏切られたっていうのが裏返しになりまして、憎悪に変わるわけ。で、その子供がだんだん成長しまして、今度こいつがですね、そのスーパーパワーの、なんていうかな、こう、機械を発明して、復讐をし出すわけですよ。で、そのミスターインクレディブルは、そのね、その、まあ、裏切ったっていうか、こう、寝返ったその、ね、相手と戦わなきゃいけない。とか、向こうの方が、その、パワーが、すごいわけですね。そして、その、子供だった、まあ、今、成長して大人になってる悪役なんですけども、これは、その家族をですね、全員皆殺しにしようとするわけ。その中で、ミスターインクレディブルは、その、自分のですね、無力さっていうものに直面するんですよ。結局、捕まってしまうわけ。で、捕まってしまって、自分が、何にもできない。そして、その場面でですね、捕まっている場面で、実はその奥さんと子供たちがもう殺されたと思い込むわけですね。で、まあ、実際には殺されていないんですけども。で、その自分の無力さも捕まったまんまね、家族に対して何もしてやれない。そういう自分の惨めな状況の中に彼は置かれるわけです。で、まあ、家族の方は今度逆に、そのパパを助けろって言って、まあ、助けに来るわけですよ。ね、そこで、再会を果たすわけですけどね。で、結局、その悪役と戦うときに、もう悪役の方の、まあ、機械というか、その、能力、マシンの方が強いもんですから、太刀打ちができない。その中で家族がね、一丸となって、それぞれのパワーを用いて、相手と戦っていくわけです。で、そのミスターインクレディブルがですね、あるときにこう言うんですね、自分の力がもう及ばないということを知ったときに、その奥さんに向かってですね、申し訳ないと。僕は弱いから君たちを守ってやれない。これジンとくる言葉なんですよ。で、その場面で、結局今まではね、力を振り回して、そして俺はいいことをやっている、悪役をね、もうとっちめていると。そういう生き方をして、自分のパワーをこう見せびらかして生きていたミスターインクレディブルが、自分の無力さに直面するんですよ。自分の弱さに直面する。そしてその中で自分が何もできないということを言うわけ。で、そうするとね、かえってその場面で奥さんとの絆が深まる。うん。で、そのまあ漫画なんですけどね、ちょっとこうじわっとね、まあ今も僕もちょっとじわっと来てるんですけども、男っていうのはね、家族を守る。ね、俺にはできるんだとかね、そういうパワーとかそういうものをね、誇りたいという気持ちがものすごくあるんです。ところが、それができないというところに直面したときに、自分の無力さを、 まあ、率直にですね、こう言うわけですよ。その時にむしろ夫婦の絆が深くなる、そういう漫画なんです、アニメなんですよ。非常に、よくできている。そして最終的にですね、そのミスターインクレディブルが自分のパワーを振り回して俺についてこいって言うんじゃなくて、むしろ自分の弱さをそのままほっとこう相手にですね、まあオープンにした時、家族の絆が回復される。で、子供たちが、ぐれていた子供たちがみんな素直にですね変わっていっちゃうんですよ。で、3人目の赤ちゃんもね、赤ちゃんもその悪役に捕まるわけですけど、まあ、その赤ちゃんもあるパワーを持ってて、で、結局悪役をね退治するわけですけどね。で、最終的に何が残るかというと、その弱さの中を通っていった時に結局ね、家族の絆が回復され、そしてその中で夫婦が非常に親密な関わりを持ち、そして子供はですね素直に子供らしくなっていく、こういうアニメなんです。素晴らしいでしょ。これね、今の教会、日本キリスト教徒見なきゃダメですよ。霊的になろうとかですね、賜物だとか霊能力を持つとかですね、何か自分ができるようになりたいとかね、その能力を使って大いなる神の技をしてねやるんだとか、そういうところには本当の一致っていうか一つはないです。で、その、まあ、ソルトさんって私の奈良の、友人がいるんですけども、彼がそのね、映画を紹介してくれてね、見てくれとぜひね、いいですよ、で見に行ったんです。なるほど、非常にいい。で、我々ですね、いわゆる霊的になるとか、なんかその、クリスチャンとしてですね、その主のために働くっていうのをしばしば間違えるんですよ。で、そのスーパーパワーを振り回して何かやろうと世間からはむしろあまり評価受けない。で、むしろそのパワーが、尽きて弱さに直面して弱さをほろっとこう出しちゃうとき、この時に本当の交わりというか絆が深まるんですね。まあ、奥さんの立場の人であればね、ご主人がなんかしゃかりきになって会社で家族のため家族のためみたいなことでですねやってたとするとどう感じます？見てて辛くなりません？むしろ自分に対してですね、その自分の弱さをほろってこう言ってくれた方がほっとしません？私は多分そうだと思いますよ。弱さをほっとこうね、出してしまう。この時に非常にその夫婦の絆が回復するんです。ですから今ね、いろんな例えば家庭の中で、トラブルがある、子供の問題抱えている、夫婦の問題抱えている、ね、夫がなかなか、こうだああだ、子供がこうだああだっていう時に、はっきり言います、その人は強すぎるんですよ。スーパーパワーがありすぎるわけ。霊的な何かそういう賜物とかなんとかそういうものでやろうとすると、むしろ家族はそれはですね圧迫を受けますね。むしろそういうものをわっとこう、振り回しますと、むしろそれがなんかね、壊してしまう、壊してしまう。だからミスターインクレディブルが初め自信に満ち溢れてやってる頃はですね、人を助けるんですけど、助けるときに相手に傷を負わしちゃうとかなり強引な助け方しちゃうわけですね。というわけで、なんていうのかな、あの映画見ててですね、まあ要するに世の中の映画ですけども、非常にその我々が忘れていたものを思い起こさせてくれる映画だなということを感じたんですね。家庭が丸くなる、あるいは夫婦の間がしっくりいく、あるいは子供との関係がしっくりいく、コツはカウンセリング、マリッジセミナー、夫婦セミナー、夫婦関係セミナー、子供との関係のセミナー、そういうもの行くといいんですか？違う、違う。むしろそういう弱さをほろって出しちゃうことです。で、それ見てて、 まあ、ソルトさんが言うんですね。そのクリスチャンの、交わり、クリスチャンの本質は何かというと、家庭であると、家族であると。でね、今、まあ、いろんなミニストリーありますよ。アメリカからいろんな油注ぎの器が来て、いろんな働きが来て、いろんなことがなされてますけど、家族だっていうことを言ってるミニストリーってあんまりないでしょ。油注ぎを受け、予言だ、使徒だ、ね、なんとかかんとかだ、印だ、不思議だっていうのは追いかけるんですけども、家族の回復とか、家族であるっていうことが何かないですよね。もっと言うと、普通である。だからミスターインクレディブルは自分のパワーを使って、まあ、名声を得てね。で、自分の幸せをつかもうとしているときは空回りなんです。しかし自分の弱さがほっと出てきて、そして普通の人になったときに初めてある意味で幸福がつかめたと。夫婦の絆が深まり、子供たちが非常に素直に変えられる。だから映画を見てて大事なことはね、普通であるということですよ。当たり前の生活を当たり前にする。これをね、改めて、まあ、確認させられたというか、そういう映画でした。で、ソルトさんも言うんですね、家族であることを忘れて、いろんな何か賜物とかミニストリー振り回しても無意味だと。まず一番ポイントになるのは、その家族であるという意識が本質だと。そこで、それを除いてね、何かを振り回すから、どんどんどんどん逆に書き回していってしまう。これが今の、いわゆる教会の状況ですよね。逆に言えば、家族であるという意識の中で、その中にふっとこう身を置いて、その安らぐことができれば、直ちに満足は得られるんですよ。何にもスーパーパワーなんていらないんです。普通のおじさんおばさんとして、で、その家族の中にスッとこう、おれば、もうそれで満足が来るはずなんですよね。いろんな災害とかいろんな、まあ、地震とか津波ありましたけども、必ず被災者たちが言うことは、普通の生活がどれほど大事であるかが分かったと。で、普通の生活なんてのは毎日同じことの繰り返し。で、それができている間っていうのは、あまりそれに対してありがたいっていう感じないんですね。もう朝来ればお天道様照って、で、朝来れば朝飯食べて、歯磨いて、いつも同じことが来るのが当たり前だと思っていると、それに対して全然ありがたさがなくなってくる。だけど、あの人たちはもうそれがないんですよ。当たり前が、当たり前でなくなっちゃってる。だからその中で彼らが今一番求めているものは何かっていうと、当たり前の生活に戻りたいということです。普通の生活に戻りたい。普通の中にどれほどに価値があるか。まして私たちの中には、インマヌエルなる神がいてくださる。普通の生活の中に。だからそれが今忘れられているような感じがするんですね。前回もちょっとお話しましたけど、私の友達って福島の中でね、北の国からの黒板五郎みたいに自分でね、廃材集めてきてね、家作ってるんです。で、もうね、15年ぐらいやってるんですけどね、ようやと8割できたって。立ち腐れになっちゃうんじゃないの兄弟って言ってるんですけどね。だけど彼はね、別にね、立派な豪邸建てること自体が目的じゃないんですよ。その廃材を集めてきて、コンコンコンコンと家を作ってること自体が喜びなんです。だから、お金をいっぱいかけてね、すごい別荘を作ってやろうって、そういう発想じゃ全然ない。もうひたすらただね、ひたすら自分の家をね、こうやってコツコツコツコツ作ってる。で、彼はもちろんクリスチャンですから、僕がもう救われた頃からですから二十何年の交わりになるんですけども、その彼がですね、ずーっとそれをやってる。主と共にそれをやる。その中に喜びがある。で、その彼が、 彼とですね、しばらくぶりに、電話してお話してきたんですね。で、何年か前に一回、北海道から帰るときに車で寄ったんです。その頃はまだ 50% ぐらいしかできてませんでしたね。で、もう掘ったて川みたいな中に僕らも寝た、キャンプみたいな感じでね、これが結構楽しいんですよ。で、今ですね、8割できて、で、しばらくぶりにまた交わったんですが、彼が言うんですよ。とにかく、凡庸さが大事だと。凡庸であること。ごく普通であること。で、その普通さの中で、主と共に歩むことが鍵だ。で、彼が同じこと言ったのね。イエス・キリストの30年の生活は隠されてると。でね、なんで隠されてるか。これが大事なんだと。あえて神は30年のそのイエスの人間生活を隠しているんだ。あれどっかで聞いたぞ。アーメン。何年間かずっと離れていてですね、全然打ち合わせも何もしてないですよ。だけど導きは同じなんですよ。おそれだけでも励まされる。で、凡庸さである。凡庸さの中で、主をと交わりつつ生きること。これが鍵だと。そしてね、人間生活っていうのは、まあ普通に人間的に見れば大したことない。普通であるなんてことは何の価値もないように見えるんです。そうでしょ？油注ぎの器が来て大いなる印不思議をすると、その方がわーっと人の目を引くんですよ。しかし我々はあえてそういうところに出ない。むしろ普通の中にこもっていく。そしてその、イエスの30年のように隠れた人間生活を送る。あえてイエスの30年はオープンにされてないんです。なぜ？私たちがそこを生きるためです。前も言いましたね。もしそこになんか記録かなんかがあると、それに目が行ってしまいますからね。イエスのあの力の不思議はどこにあるのかといって、そのイエスの生活が何だったか。そうするとそれを真似し出すわけ。真似したってイエスにはなれないんですからね、僕ら。真似したって絶対キリストと同じ、なれないんですよ、今。だから私たちはそういう部分を詮索するんでなくて、人間として生きるというね、普通、凡庸をその中に生きる。これを彼からメッセージ受けてですね、励まされた。で、むしろそれを神は尊んでくださるんだよ。兄弟って言われて、アメン。嬉しかったです。で、クリスチャンの交わりの本質。私たちの交わりっていうのはどこに根拠があるかと言いますと、いわゆる聖書の解釈や神学や、あるいは自分の立場を共有するんではないということです。私たちが、お互いに交わりの根拠にするのは、同じ神学や聖書解釈や立場を持っているから交わるんじゃなくて、同じ命を共有しているから交わる。で、イエス・キリストは、父なる神、子なる神、聖霊なる神がおられて、で、父に対してイエスは一人子です。ユニークに神の子である。一人子です。そしてそのイエスの持っていた命を、私たちの中にインプラントしてくださった。で、同じ命を持つということは兄弟だということです。だからイエスは、ヘブル書にありましたよね。イエスは私たちを兄弟と呼ぶことを恥としない。皆さんね、僕ね、前から何度も言ってますけど、先生嫌なんですね。先生っていうのね、呼ばれないと怒る人いるでしょ。牧師先生とか言われないと怒り出すね。我々は兄弟です。ですから兄弟と言われるとね、一番ね、それ嬉しいんですよね。で、イエス・キリストですら私たちに対して兄弟と呼んでください。で、我々に対してね、どういうイエス様が呼び方をしているかっていうのをずっと見てみると面白い。ヨハネの福音書の中で、ある時には私たちに対して、しもべって言ってるんです。から、ある時には、友人と言ってるんです。 そして死んで復活した後、見てみましょうね。ヨハネ、ヨハネの20章17節。ここにイエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけない。私はまだ父のもとに登っていないからだ。私の兄弟たちのところに行って、彼らに私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げよう。この復活した後に、ね、ある時には友人、しもべ友人と言ってます。しかし17節になると、イエスは私の兄弟、兄弟たちのところに行って、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げよう。イエスは私たちとイエスは同じ父を共有し、同じ神を共有している。だからイエスのここにあった感覚というのは兄弟なんですよ。兄弟。そして実際にその後に聖霊を命として吹き込んでいくわけですが、同じ命を共有している兄弟たちのところに行ってです。いわゆるね、教会が、先生、教職がいて、ピラミッド構造になって、なんか長老がいて、何がいるんですか？羊がいて、そして、役員がいて、という、こういう構造っていうのは家庭ですか？皆さんの家庭どうなってます？なんかそういう形ではないでしょ。私たちの家庭の中においてどういう関係があるかというと、まあ私と女房は夫婦です。そして子供たちは私の子供です。ですから私は彼らの父である。そして子供たち同士は兄弟なんですよね。兄弟なんです。だからうちの子供たちっていうのは、あんまりね、お姉ちゃんとか言わないのね。名前呼ぶんです。だから一番下の子もね、一番上の子に向かってメグちゃん。で、上の子はね、一番下のに向かってサトっていうわけです。お互いのんちゃんとかね、メグちゃんとか。で、私も女房のことはカオちゃんって言うんで。で、私のことなんて言えばちょっとそれは恥ずかしいんで。彼女は私のことを何と呼ぶか。あなたなんでね、ちょっとそれはね、なんとなくテレビみたいなもんでしょ。うん。で、ちゃんと名前を呼んでくれるんですよ。その名前を直接呼び合えるっていうのはものすごく親密なんですね。だから外国行ってね、お互いにね、交わるときに、先生なんて言わないでしょ。パスターに向かって何て言うかというと、ファーストネーム言いますよね。そうでしょ？ファーストネームで呼ぶんですよ。兄弟だからです。だからここのイエスが復活した後に、同じ命を持つ兄弟という感覚を彼は持っていたんです。我々もその同じ感覚に預かる必要があります。で、私たちはこの神学とか、あるいは何かの立場を共有しようとすると、一生懸命すり合わせをしようとするのね。ルターとツヴィングリの話ってご存知ですか？なんか15個のね、項目があるんですよ。神学上の15の項目がずっとあるんです。で、1から14までは一致したんですか？ところが15番目のなんか生産かなんかについてのことで、ルターとツヴィングリは一致しないで、たもとを分かった。それからプロテスタントは分裂に次ぐ分裂でしょ。 で、ある教会なんかね、面白いですよ。楽器を用いて賛美していいか悪いか。だから、ある、何々教会、有楽器派と無楽器派って分かれてる。本当ですよ、これ。ある人たちは、オルガン使っちゃいけないとか、ピアノ使っちゃいけない、いいでもって分かれてるの。私たちはピアノ使いたい。いや、ピアノ使うのは聖書的でない。タンバリンは使ってもいいけども。え？有楽器派と無楽器派ってあるんですよ。ある教会では。で、分かれてるんです。ですから、そういうね、立場とかこれを共有しようとすると、絶対どっかでずれます。ですから、経験もそうですね。まあ我々の経験っていうのも、いろんな、例えばカリスマ派の経験、ペンテコステの経験、あるいは福音派の経験とか、いろんな経験持ってるわけですよ、我々。結構長い間、クリスチャンやってますでしょ？そうするといろんな経験があるわけです。で、そのことを、分かってって言って交わって、必ずしもそれが共有できるわけでないんです。そうするとその時にやっぱり傷ついちゃうんですよね。自分の経験を共有してもらえない。だけどそれは、もともと無理なところがある。なんで経験ですから、その人がしたことはしたこと。他の人はそれしてないですからね。だから、どこで我々のその交わりの本質をキープするか。命なんですよ。うちの子供たちが、まあそれぞれ、まあ正直言いますとかなり個性が強いです。親に似てんだかなんだか知らないですけど。どうもね、物はっきり言いすぎるところもあるし、いわゆる世間から外れたことをバンバンやってしまうところありましてね。で、私も、子供が、息子がね、小学校の頃、何度も校長先生に呼び出し食って職員室でいろいろやりましたよ、ね、で、その、まあ、個性がそれぞれありますから彼らは喧嘩するわけ、もちろん。で、お互いにもうね、口聞かなくなったりいろんなことやるわけですよ。だけど必ずある時にそれが回復される。なぜですか？兄弟だからです。だから家族の関係っていうのは命を共有しろなんて言わなくったって自然と命を共有してるんですよ。だからね、普段仲が悪いように見えても結構いざとなるとお互いに心配しちゃってる結構気使ってね、あれあんないつも喧嘩してんじゃんと。だけど結構ね気を使ってるんですよ。命を共有してるからです。私たちのこの交わりの本質もこの命を共有しているというところに置くべきです。で、その命を流し、その命をお互いにシェアする。これが我々の交わりの本質です。だから、いわゆる、解釈とか、そういうものを主張したすと、必ず、食い違いだけが明確になっていってしまう。で、食い違いが明確になると、ものすごくやっぱし、しんどいというか、苦しくなりますよね。で、今日のテーマですが、このじゃあ命を、まあ、経験するための鍵、これがどこにあるかというわけですけども、箴言の 4-23 です。箴言の 4-20 からですね、見ますと、我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。つまり言葉、私の言葉、父の言葉をよく聞き、それに耳を傾け、そして目を離さず、心の内に保て。 見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。ですからこの言葉に命がある、そしてそれを心の内に保つ。見出す者には命となり、これは全身を健やかにする。全身を健やかにする。そしてそのために力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。具体的に言うと、この心を固くするなということです。ヘブル3章の15節。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならない。この心を固くなにするっていうのは、私たちね、ちょっとしたことで心っていうのは固くなっちゃうんですよ。例えば何か思い煩いがあって、あのことどうしよう、あるいは人から傷つけられてあいつと思った途端、私たちの心はキュッとこう固まりますよね。そのキュッと固まったところ、固まると、これが私たちの命の流れを妨げてしまうんです。だから内側に歯を食いしばってなんとかってこうね、ぎゅーっと握りしめたものを持っていると、これは命の流れを妨げます。心を堅くなにしないっていうのはね、神に反逆するとかじゃなくて、日常の些細なことでキュッと凝り固まってしまう。こういう状態にならないように見守れということです。で、その心がいつも溶けているときに、命の自由な流れが内側にあるようになります。で、具体的に言いますと、我々が抱える問題っていうのはですね、はっきり言って対人関係の問題ですよね。で、マタイの、6章の14節、で、これ主の祈りがあるわけですが、14節で、人の罪を許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださる。しかし許さないならば、あなた方の父もあなた方の罪をお許しにならない。で、これは客観的にもうね、イエスが十字架についた後では全ての罪は許されているんです。客観的には。だけど私たちが許さずに置くと、私たちの心がそこで固くなに凝り固まりますから、許されたという事実が流れてこなくなってしまう。だから自分の心を固くなにしている、要するに許さないってやっていると、せっかく十字架においてなされた許しが流れてこない、あるいはそれをむしろ跳ね返してしまうんですよ。だからしばしばですね、例えば、体がね、非常な試みがある人とかですね、そういう人たちっていうのは非常に強いものを持ってます。で、福音を語るとね、突っぱねるんですよ。あなたは例えばその体の弱さとかいろんなそういうところを主に委ねれば楽になれますよっていうと、いやだ、私はやってきたっていうね、あるいはできるんだっていう、こういうものをぐっとこう持ってくる。で、主が許してくださっているっていうもの、ことを拒否するんです。非常にそういう人たちを見ると なんていうかな、こう心がですね、うめきを覚えるんですね。辛いだろうな、苦しいだろうなって思うんですよ。一生懸命張ってる人たちを見るとすごく苦しいだろうな。だって流れ込んでこないんですから。その流れてくるものを自分で拒否してしまうわけですよ。これはものすごく苦しいことです。私たちが許すというのは何のためかというと、道徳的にね、クリスチャンは立派な人だから許すんでなくて、私の心を固くなにしないためです。ほぐすためです。ほぐせば流れ込んでくるんです。命が内側に流れ込んでくる、また自由に流れるようになるわけですよ。で、この許しっていうのは前に言いましたけども、いわゆる、感情の問題ではないということを言いましたよね。意思を用いて、そういう、宣言を主の前にすることだ。感情は結果として癒される。そしてもう一つ鍵、大事なことは許してもらうことです。マタイ5章23節祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に、ここね、もう一回言いますよ。もし兄弟に恨まれていることを思い出したならば、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをせよ、それから来て供え物を捧げよ。あなたを告訴する者とあなたが彼と一緒に途中にある間に早く和解せよ、仲良くせよ。実は許すっていうことは、一つのことです。そして許してもらうということはもう一つのことです。で、この許してもらうっていうのが非常にある意味で難しいです。非常に難しい。許すっていうのは自分が意思を用いて宣言する問題ですよね。ある意味で自分の方がスタンスが上なんですよ。許してもらうっていうのは自分の方のスタンスが弱い立場になるんです。そして相手のね、意思に全部自分を委ねることになるわけ。ですから、許してもらうということはある意味で非常に試みになるんです。だけど、両方、双方向で許してもらう。で、ここは、兄弟と書いてますよね。そうでしょ？兄弟に恨まれている。そしたらば、許してもらえ。なぜですか？命が同じ命を持っている人から恨まれているときに、その人との間に命の流れがなくなっちゃうんですよ。で、恨まれるときっていうのはね、自分がね、意図せざる状態で恨まれちゃうことっていうのありますよね。さっきのミスターインクレディブルではないですが、良かれと思ったことで恨まれる。そういう時に、じゃあ自分が許してもらう、これはものすごくある意味で勇気がいるし試みになります。だけど相手がですね、相手もね、私のことを恨みっぱなしだったらね、相手もしんどいんですよ。そうでしょ？相手も絶対ドクタールコ許さないってやってたら相手も苦しいですよ。私も苦しいですね。この時になんでそういう感情、感覚生まれるかというと、兄弟だからです。同じ命を持っている人から、そういうシャットアウトを受けるというのは、非常に心が痛むことです。ですから、まず祭壇で捧げ物をする前に、許してもらえ。で、この時に、相手に全部自分をある意味で預けることになるんです。ですから、ものすごくリスクがあるんです。非常に自分を危険に さらす可能性がある。だけど、もし、お互いの間にね、真実が少しでも残っていれば可能です。もう完全に相手がもう全部その拒否になってね、悪意だけになっていたら、もうこれは難しいです。だけど、少しでも真実が感じられれば、そこに訴えれば、和解は可能です。この兄弟とに恨まれていることを思い出したらば、まず仲直り、和解をせよ。この時に自分が許してもらうということね。弱さなんですよ。自分の弱さを告白しなきゃいけないんです。さっき言ったミスター・インクレディブルが自分の家族に対してね、僕は、力がないから君たちを守ってやれないんだ。で、自分の奥さんにできないんだ、守ってやれないんだっていうことはどういうことですか？自分の弱さを全部そこにさらして、そしてその相手の意思に自分を全部預けることになるんだ。もしその時にダメな夫ねって言ったら、それを言っちゃおしまいよ。全部が崩れてしまうわけです。だけども真実がそこにあれば、むしろそれは絆を深めるんです。ですからここでね、心を固くなにするなというこの具体的な実行として、まあもちろん思い煩うな生活のことでね、茨を欺み、そういうものを生やすな、心の中にね、あるいはお金をすべて愛すること、お金自体問題じゃないんですよ。お金を愛することが悪のルーツだとある。お金に心を置くとか、いろんなそういう生活の思い煩いで心の中にあざみや茨を生えさせると、それは命の種を窒息させてしまう。と言っていますけども、まあ、いろんなそういうものありますが、特にこの二面、双方向で許すということと、許してもらうということ。これが、心を固くなにしない非常に大きな要因になります。家族関係の中で考えてください。ご主人とトラブルを切るとき、どういう心の時に起きてきます？何よ。双方向で、これはね、相手に自分を委ね、また自分がこの相手を要するに受け入れることなんですよ。その双方向でお互いに、こうやって受け入れ、また受け入れられるという関係を持つことなんです。これはなんで必要か。命を共有しているからです。家族だからです。世の中でこれできます？例えば今安倍さんがね、罠にかかっちゃってるでしょ？NHK の問題で政治的圧力を加えたとか。で、あれはね、北朝鮮絡みの裏の陰謀があるんだって安倍さん今言ってますよね。で、あの人たちがじゃあそういう敵と和解できると思います？もしそういうことやったとしたら、一発で弱いとこ握られてもうアウトになります。世の中の関係でそういう部分、真実に訴えるということはほとんど難しいです。だけど、兄弟で命を持っていればそれは可能である。この双方向の関係を、維持する。これが大きな鍵ですね。で、命が流れると解放感を経験できます。喜びに預かることができる。で、私たちがいろんな心のですね、前から言ってます。粘着力から解かれる。で、この粘着が あると何で問題かと言いますと、命の流れを阻害してしまうからです。まず自分の中に命の流れが止まる。そして今度お互いの間に命の流れが止まる。と、我々の交わりはどうなります？もうキーキーキーキー言い出してしまう。あるいはあなたが上私が下とか、あなたが先輩私が後輩とか、いろんなそういうものが出てきてしまう。そうすると、あるいは能力ね、私の方ができるできないというものが出てくる。あるいはメンツとかプライドとかっていうのが出てくる。そうすると一切 交流という流れが、双方向の流れがストップしてしまうんですよ。私たちが命のこの務めということを言ったときに、何かの方法ではない、で、私たちの中にある命の流れをとどめない、そのための、鍵は心を堅くなにしない、心を絶えずこうソフトというかキュッと凝り固まったところがない状態を保つ必要がある。そのために特にこの二面性、それは相手に自分を委ね、また相手が自分に委ねてくるものを受け止めるというね、その関係の中で我々は命を共有することができるということです。家族であるというこの意識を今回復してもらう必要があると思います。我々は家族なんですよ。家族なんです。何かね、ただ単に同志じゃないんですよ。これから打ち入りだとか言ってね、打ち入り違う、我々は家族としてそのお互いの関係の中に身の置き所を見出すんです。これが我々の交わりです。祈りましょう。ハレルヤ。おー、ハレルヤ。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、ジーザス。主よ、私たちを一番基本の基本に戻してください。クリスチャンは同じ命を持っている者たちであります。キリストが復活した後、私の兄弟のところに行きなさいと、主は私たちを兄弟と呼ぶことを恥としないことを感謝いたします。同じ父を持ち、同じ神を持ち、同じ命を共有している兄弟姉妹であることを感謝いたします。私たちお互いを見るときに、この人は聖書をよく知っているとか、何ができるとか、あるいは何ができないとか、何かそういうものでお互いを知ろうとします。あるいは何か自分の考え方、聖書解釈、神学とか実行とか、そういうものを共有しようとします。が、その時には問題が起きるでしょう。食い違いを意識するでしょう。ですが、私たちが神の家族の兄弟姉妹であることを意識するならば、そこに甘い交わりがあるでしょう。私は何かできるとか、スーパーパワーを持つとか、そういうものではなく、命を共有し、お互いに兄弟姉妹として交わることが、たっといことを知ることができますように。兄弟姉妹の交わりを維持するために、どうぞ主よ、私たちがなすべきことをなし、心を固くなにすることがありませんように。あなたの御言葉は命であります。そしてその命を見出すものは全身を健やかにいたします。霊、魂、そして体を健やかにすることを感謝します。 そのためにあなた方の心を見張れと、命はそこから湧くとあなたが言ってくださっていることを感謝します。どうぞ主よ、その流れをとどめることがありませんように、お内側に絶えず流れが起きているように、主よ、そしてそれをお互いに交換することができるように、主よ、私たちが普通のおじさんおばさんとして当たり前の生活、日常生活を生きるときに、そこにあなたがいてくださることを感謝します。あなたはインマヌエルなる神であることを感謝いたします。その命の流れの中で私たちが神の家族としての意識を、感覚を養うことができますように。どうぞしよう、内側にまだ許していない人がいたならば、今御霊によって照らしてください。おーしょ、少し時間を取ります。おー、御霊に開いてください。心を固くなにする何かそういう事件、あるいは人間関係、主を今これあなたの前に置くことができますように。また主を許していただく必要があるならば照らしてください。主を今まで途切れていた兄弟姉妹の関係、途切れていた人間関係があなたによって回復されるように、主よ、今私の内側にあなたの恵みを注いでください。おー、ジーザス、ジーザス、ジーザス、おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おー、主よ、そしてこの命を共有し、命をエンジョイすることができる柔らかな心を保つことができますように。主よ、今あなたが内側に見ておき、傷ついた道のあるかないかを探り、私たちを常しえの命の道に導いてください。どうジーザス、私たちは見かけの派手さとかパワーとか何か運動を求めたり、お、何か神学的な正しさだとか何かそういうものを求めがちでありますが、神の家族であることをもっと実感することができますように。父がイエスの父であり、私たちの父であることを感謝します。同じ父を持つことを感謝します。愛と憐れみと慈しみの父が私たちにあることを感謝いたします。その父が全てを私のために計らってくださっていることを感謝します。私たちの道を用意してくださっていることを感謝します。私たちの人生を祝福してくださっていることを感謝いたします。私たちの歩みが石に打ち当たることがないように、あなたが私たちの前も後ろも守ってくださっていることを感謝いたします。そしてキリストが私たちの長子として、長男として私たちの歩みの一歩前を進んでくださることを感謝いたします。私たちの将来は不安ではありません。なぜならそこにすでにキリストがおられるからであります。すでにキリストが一歩先を歩んでくださっていることを感謝いたします。おお、そのキリストの御足の跡を、お兄さんの御足の跡を突き従うことが ができますように。タラスの後に私たちはついていくことができますことを感謝します。自分で真正面から数え受けて人生を切り開くのではなく、主よ、あなたが開いてくださった道を歩むことを感謝いたします。見よ、私は誰にも閉じることができない扉を開いておいた。今目の前が塞がれているように感じたとしても、それは偽りの感覚である。イエスこそ道、内なるキリストこそ希望。どうぞそのイエスから目を離さず心を見張ることができますように。ますますこの父をトップにいただく家族である、その家族の中に生きることを行うことができますように。手を挙げてください。同じ家族としての感覚を共有できるように、兄弟姉妹であるこの感覚を共有できるように、おお、どうぞ主よ、私たちにその家族の霊を注いでください。おお、この御霊は私たちを一つに結びつけます。兄弟姉妹としてくださる霊であることを感謝いたします。キリストの霊であることを感謝いたします。どうぞ主よ、その安らかさの中にとどまり、甘い感覚の中にとどまることができますように。Receive, receive, receive, receive. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, 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 yes. Oh, あらゆる思い煩い、心に引っかかるもの、心を固くなりするものを、茨、あざみ、それらのものを全部主の前に投げ出すように、明け渡すように。人間関係の崩れた部分、夫婦関係、家族の関係、その癒しを受けるように、回復を受けるように、和解を受けるように。 Let's see。 そして家族が潤され、家庭が潤され、そこに命が満ち溢れるように、キリストのエンジョイが満ち溢れるように。ハレルヤ。Receive, receive, receive. Oh, 何かパワーとか、oh, 何か能力を主張するのではなく、自分の無力さを告白するように、自分の弱さを告白するように。ハレルヤ。真実があるならば、そこに油が塗られ、和解が起きる、回復が起きるであろう。ハレルヤ。Oh, receive, receive, receive. Oh, receive, receive, receive. Oh, receive. Yes, 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 yes. Oh, 和解の霊を受けるように。Oh, お互いの交わり、兄弟姉妹の家族としての霊を受けるように。ハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。Lord of Glory.
God of love.
ますます私たちの家庭があなたによって満ち溢れたものになりますように。おお、この家庭の中にあなたの命が満ち溢れるとき、そこにエンジョイがあることを感謝いたします。家庭生活がますます潤され、私たちの家庭生活が栄光に満ちたものになるように。主よ、そのために何が大事か、主よ、あなたが語ってくださったことを感謝します。おお、どうぞ主よ、私の家族を得てください。おお、ジーザス、そこにあなたがいてくださることを感謝いたします。私の日常生活の中にあなたがいてくださることを感謝いたします。普通の凡庸な生活の中にあなたがいてくださることを感謝します。それを神は尊んでくださることを感謝いたします。Hallelujah, Lord Jesus.